無知ってあるでしょ、知らないっていうね。無知っていうのが全ての罪の元になっているのよね。その無知にもいろんな無知があるね。だから誠の神様とは何かっていうね、これを知らないのが一番の根本の無知よね。最大の無知になるね。あと法則が、いろんな法則があるのね。真実の世界は全て言葉通りに受けるっていうね、これ法則があるよね。今日の世界は全て言葉通りに現実化してくるっていうのね。プラスでもマイナスでも全部言葉通りに想像されてくる、これも法則よね。また与えたものが与え返されるっていうのも法則よね。波の合うものを受けるっていうのも法則よね。だから本当に何を知ってるかよね。知らないっていうのが一番の間違いなのね。無知だから間違った生き方に歯止めがかからないね。それでマイナスを積み重ねてしまう。だから誠の神様が分かったら、神様の無限の無限の大きい大愛にね、気づいてその恩返しの心を起こせるね。また今日の世界に転落して地獄に落ちるような自分になっても、神様の愛があるのね、そこから救い上げて今の自分にまで変えてくださったというね、プラスの側にもマイナスの側にも大きい神様の無限の無限体温を感じるのよね。そしたらどれだけありがたいかってね、恩返しの心しか起きなくなるよね。本当の神様を知れば知るほどそうよね。でまた一つ法則を知ればね、全て言葉通りになる、言葉通りに受け取れるっていうのが分かったら、マイナスの一言絶対使えないよね。みんな言葉の結果になるよね。本当の神様の真実の世界は一瞬一瞬言葉通りに受け取るのよね。今の言葉で神様からのプレゼントをね、何でも受け取れるね。言葉通りに神様のプレゼントは大きいよね。新たなる無限の無限のアマテラスを御神今ここにいまします、新たなる全徳の無限の無限の輝きが無限人間にいっぱいというね、この一大循環の姿が絶対の中心から次から次へと現れて循環してるのよね。その一大循環の姿がね、どれほどすごいもんか言葉で表せない、想像絶するよね。それを言葉通りに受け取れるのよ、感じ取れるのね。一瞬一瞬その連続なの。だから言葉を積み重ねる必要全然ないのね。今の言葉だけで素晴らしいプレゼントを受け取ってすぐに全部開始できるのよね。だから恩返しの世界っていうのが神様の世界の姿よね。無限のものを与えられて、その中からちょっとしか受け取れんの本当はね。でもそのちょっとしたものを全部お返ししたら、また同じような無限のものを与えられるのね。これが入れ子構造的だから、自分が大きくなればなるほどその無限倍をいつも与え続けてもらえるのよね。だから恩返しっていうのは、受けたものをすぐお返ししてさらに大きい無限倍のものを与え続けてもらう生き方なの。だから恩返しの生き方さえ取れてたら、神様の完璧な守りの中で幸せがどんどんどんどん無限無限に大きくなるばっかりだったのね。でも恩返し忘れた途端に過去を掴んでしまう、これが自分のもんって掴んでしまうのね。神様の無償の愛のプレゼントでもね、循環させるから永遠に続くのよね。ところが自分のもんって掴んだら流れを止めてしまうね。これやっぱり神様から泥棒したのと同じなの、盗み取ったことになるね。これが自分自分のもんって言うだけでね、神様から盗み取ったことになってしまうね。無償のプレゼントは恩返しに出たらいくらでも与え続けてもらえるよね、循環を邪魔しない限りはね。ところがこれが自分のもん自分っていうふうに掴んだ途端に循環を止めてしまうのよね。その分は神様からの借金になるの。借金は積み重なったマイナスよ。 それが根本のね、マイナスになっている。恩返しを忘れたために、神様からの無償のプレゼントも借金になる。で次に今日の世界へ落ちたときに、今度は言葉をプラスに使うかマイナスに使うかよね。これ言葉通りに全部なるね。言葉が作り主、創造主になるから、プラスの言葉を使ったらプラスが生まれてくるね。言葉通りの自分になるね。言葉通りの世界が現れる。言葉通りの番組を選ぶことになるね。また言葉通りの運命が出てくる。言葉をプラスにだけ使ってたらプラスだけよ。もしマイナスがあるとしたらマイナスの言葉を使ったのよね。でその言葉は心に蓄積されるの。それが思いになってたまる。それが形に現れた時に消えていくのね。言葉が心に思いになって形に現れた時に消えるのよね。プラスもマイナスも同じね。だからプラスの思いだからいいとは限らんよね。思いがあるから昨日の世界に転落したのよね。神様の世界から見たらプラスもマイナスも全ての思いを消し切らない限りは神様の世界には戻れない。でも今日の世界にいたい人にとったらマイナスが消えてプラスになれば喜んでるよね。プラスの言葉だけで、プラスの思いだけで、プラスの姿運命だけが出てきたら、あこれもいいなっていう感じよね。でもそこで満足したら本当の世界には戻れない。今日の世界っていうのは全部言葉通りになっているの。何もかも全部ね、自分の見たり聞いたり言ったりした言葉、全部自分の選んだ言葉やね。だからその言葉通りに全てがなるの、必ずね。絶対法則だから例外なし。だから誰にも文句は言えないの。責任は全部自分にあるの。自分の選んだ言葉がそこに形に現れて今消えてるだけよね。だからマイナスをプラスに変えたかったら、マイナスの言葉を絶対使ったらダメね。またそれを心に溜めて繰り返す。だから現実がどうあろうとプラスの言葉だけを使い続けないとプラスが出てこない。それで過去のプラスの言葉でもマイナスなのね。みんな過去のいいことだったら言葉にしたらいいんかなと思うけどね、これもマイナスなの。だから今日の世界ね、どんだけプラスの言葉を積み重ねても思いの色目が厚くするだけだから、本当の意味では大きいマイナスなの。真実の世界を見えなくしてしまうからよね。だからプラスの言葉で積み重ねて思いも消さないとダメなの。プラスの言葉を積み重ねて、プラスの信念に変えて、プラスの運命になって喜んでるようではダメよね。まだ思いの今日の世界が抜けられないんだ。だから本当の自分を見失ってしまう。神様からいただいている自由な意識をね、思いで包み込んでしまう。そしてその思いを通して見るから、神様の世界が見えなくなる。本当の神様の世界はね、ものすごい輝きよね。太陽の無限億万倍なんで、そんな小さいもんじゃないのよ。もっともっと大きい輝きだけど、でもそれが見えないっていうのはね、思いの色眼鏡が熱いんじゃない、真っ黒なんじゃない。そういう大きい光まで隠してしまうぐらいのね、マイナスのことはいっぱい積み重ねたからや。だからプラスの言葉を使い続けて、プラスの信念、思いにしてね、それで思い通りになったって、これは本当の幸せにはなれない。大事なのは、溜めた思いを消し去ること。どうして消し去るかね。消し去る方法は何かって考えないとダメね。プラスの言葉を加え続けても消えないよ。過去に溜めた思い消すわけにいかないよ。溜まっていくよ、プラスの言葉がずっとね。プラスの思いが溜まるだけよ。 本当に消せると思う？溜まっていくようなプラスの言葉じゃダメなのよ。プラスの信念に変えるためにってね、プラスのことを積み重ねたって、プラスの思いが大きくなるだけ。そうじゃないのね。神様に預けていかないとダメね。神様の世界は、絶対の中心から結構構造的に大きな光が流れてくるよね。大きい光よね、最初はね。で、その無限分の1を送り出し、残り U ターンよね。その生き方をずっと取ってるのよね。だから末端に出てきて同じよね。無限のものを与えて、その無限分の1を送り出して、残り U ターンさせてるから、 U ターンしている光の流れの中へ投げ入れなダメなの。これは恩返しなのね。神様から無限の素晴らしいも受け取ったにしてもね、それを全部お返しするのが恩返しなのね。そして絶対つかまないっていうのが大事なのね。全部お返ししたら無限倍のものが流れてくる、循環してくるね。だからもう常にお返しする、無限倍の大きい光の流れの中でお返しするのよね。そしたらスッと消えるの全部。だから過去の無限の思いでも、本当に光の流れの中へ入れられた一瞬に消えるの。ただ流れの中へ入れるかどうかが問題よね。これはもう恩返し一筋の自分にならない限りは無理なのね。思いの心は与える心じゃなくて求める心よね。流れが逆になるのよね。だからプラスの順流の流れの中へ入っていくには、逆流を止めて順流の流れに合わせていかないと入れないですね。違う流れのもんはぶつかり合ったら弾く飛ばすじゃん。神様の光の流れは大きいし、スピードが速い。もし逆流がちょっとでも触れたら、木っ端みじんに粉砕され飛ばされてしまうよね。それでは入れないよね。だから自分が恩返しの生き方に慣らしていかないとダメよね。恩返し一筋に生きようってね、こういう恩返しの生き方にだんだんと自分を慣らしていけば、その光の流れの中へずっと入っていけるのよね。そしたら恩返しの生き方って何かってね、マイナスの一言使ったら恩返し違うよ。恩知らずどころじゃないね。恩をあだで返してることになるの。本当の神様に一切のマイナスがないのよね。マイナスのない神様にマイナスの一言向けたら、これ恩をあだに返してるの。だから本当の恩返し生きるには、もう絶対マイナスの一言選んだらダメなのね、本当はね。もし選んでしまったらごめんなさいって謝らないとね。神様の世界には一切のマイナスないのに、こんなマイナスに掴んでごめんなさいってね。そうでしょ。そしたら許してくださるよね。それで神様の世界は本当の誠のプラスだけよね。比較上のプラスじゃないよ。マイナスがあってプラスがあってっていう比較上のプラスは本当のプラスじゃないのよね。今日の世界のプラスよね、それはね。本当のプラスはマイナスがない世界のプラス。神様の世界は本当の誠のプラスだけなの。大きいプラスね。だから本当のプラスの言葉だけを使うようにならないとダメね。その上で今度は全てを神様にお返しするんですね。神様から受けたものを全部お返しで循環させる。循環させるほどいいのに。受けたものを全部お返したら必ず無限倍になって帰ってくるの。循環して助けてくれる。いつも無限倍のもとで押し上げてもらうんだよね。だからプラスの言葉だけを使って恩返し一筋に生きるのよね。だからありがとうございますっていうこの言葉を唱えるんでもね、神様の大恩に対してのお礼よね。お礼、恩返し。また神様の順流の助けを邪魔しないお手伝いする絶対奉仕なのよね。 ありがとうございますって捧げることは、だから絶対奉仕の働きになるから本当の恩返しね。だからひたすらありがとうございますってね唱え続けることが本当の恩返しなんですね。もう他の言葉いらない、他の言葉はマイナス。ありがとうございますは一瞬一瞬新たに新たなる全徳の無限の無限の輝き無限無限いっぱいという神様の贈り物を受け直す言葉よね。これありがとうございますでないとそれは受け取れない。また本当の神様の名前だから神様を呼んでることにもなるね。まあ呼ぶっていうと失礼だから神様を褒めたたえて身近に感じる言葉だね。ありがとうございますで本当の神様を身近に感じるのよね。褒めたたえることによってっていうね。だから褒めたたえる言葉でもあるのよね。最高の褒め言葉になるのよね。ありがとうございますっていうのがね。またお礼感謝って言うんでも小さいもんじゃないのね。大きい意味のお礼感謝なの。ありがとうございますがね。また恩返しっていうのもそうよね。本当に大きく循環させるのよね。大きく循環させる働きがありがとうございますだね。だからこのありがとうございますは神様の働きの全部を兼ね備えている言葉。すべての働きを持っているからそこにすべてがあるから、一言ありがとうございますを神様に捧げ続けるだけで恩返しにもなっている。だから恩返しの心になりさえすればあとは全部ついてくるね。神様の助けで全てプラスにプラスに変化する。最初はいくら恩返しでありがとうございます唱え続けても心に無限のマイナスが溜まってたら心の状態はマイナスじゃね。行いもマイナスの行いが次が次出てくるだけよね。一辺にはそれは変わらないよね。でもその光の流れの中に置いていったら順番に消されるね。どんどんどんどん心が軽くなる。マイナスが消えてね、行いもマイナスの行いが消えてプラスに変化する。必ず変化していくね。だから神様の働きっていうのはいつも全体を支える、調和させる働きよね。だから利己的なマイホーム主義的な小さい生き方が消えてね、大きく全体を支えて助ける、全体を守る働きに変化するの。必ず大きい働きに変わったら行いが恩返しの働き。自分のことを考えているようだったらダメよね。自分のことを完全に忘れきらないとダメよね。大きく全体のためにっていうね、全体を幸せに調和した姿に変えるのが本当の恩返しの行い働きになるの。だからそれできるようになった本物よね。でも最初はそこまでいかないから、ひたすらありがとうございますを捧げ続けるの。そしてその心に溜まってる全ての思いを消し切ってもらうの、預けてね。あとは神様の働きが大きいプラスの働きになって出てくるようになるよね。だからどんな問題が出てきても思いの心では絶対解決しないの。マイナスの思いをプラスに変えることも難しいね。プラスの言葉を使い続けてもマイナスの言葉を消すまでいかないね。必ずマイナスの言葉が溜まったマイナスの思いが形に出てくるよ。七難八苦の姿をとってね、形に現れて消えるだけよ。ちょっとプラスのことを加えたからマイナスのことは打ち消される、そんな甘いもんじゃないよね。マイナスの言葉、マイナスの思いがねプラスに変わるのは上の方の神様がちょっと光を添えてくれるから、光を加えるから黒雲が白雲に変化するような変化を起こすの、ね。これはお祈りしたりしてるとちょっと強い光をすっと入れてくれたら光差し込んだ黒雲は白雲に変化するよね。それでマイナスからプラスに変わったって思ってるのね、喜んでるんだけど。でも 思い消すまでの強い光じゃないよね、それね。ちょっと小さい光が差し込んだだけなん、それはね。もっと大きい光を受けないとダメよね。もっと大きい光を受けて、雲を消さないとダメなの。でも雲を消すのは大変なんよ。大きい光を浴びて雲を削ってね、消えないことはないよ。太陽が雲にザーッと近づいたら消えるやろね。怖いね、それでもね。そこまで神様を呼び続けて思いを消してもらうってね、大変よ、これはね。それよりも恩返しの心になって神様の光の流れへずっと置く方がいいじゃない。ね、自然にスーッと消えていくじゃない。思いの塊の中にね、大きい光を注ぎ込んでもらって消すより、雲の塊をね、大きい光の流れの中にずっと置いたら、これ無限にさーっと広がったら、スーッと消えるじゃない。楽に消してくれる。大きい光を受けるのは難しいのよ。ね、みんな、火の中飛び込むぐらい勇気いるよ。それよりも楽な方がいいじゃない。ひたすら恩返しできるっていうね。一番楽な生き方で、無限倍の光の流れでバックアップしてもらえばいいだけなんじゃないですかね。だから元は神様の世界にみんな住んでたのよ。恩返し一筋に生きて。何かの拍子にちょっと恩返し忘れたんよ。恩返し忘れて過去をつかんで残像の中にちょっと浸ったんよね。あれが良かったなっていう感じでね。いつの間にか過去をつかみ始めたら今日の世界に落ちていってしまうの。だからつかむっていうのが、執着っていうのが罪になるのよ。罪って積み重ねるっていう意味ね。マイナスを積み重ねてね、マイナスいっぱいにしてしまうね。だからもう一回恩返しの自分に戻ったらいいだけね。忘れてた生き方を思い出して、神様の恩をもう一回勉強し直して、恩返しの心に戻ればいいだけね。ああ、ありがたいなっていう気持ちになったらいいだけなのよね。だから地獄に落ちてね、そこから神様の世界へ引き上げてもらうまでにどれだけの神様の助けが必要かって考えてごらんよ。ね、無限の思いをいっぱい貯めたら地獄に落ちられるのよ。でも地獄に落ちるのは簡単なのよね。今日の世界の人から借りた助けはみんなね、返してくれって言うよね。利息つけて返せってなるのよね。まあすぐに返したら利息は少ないけど、長く借りてたらやっぱりね、利息つけて返さないとダメになるよね。だからそういうので、どんどんどんどん借りが増えるの、みんなね。それもしっかり働いてる間はいいんだけど、働かずに助けてもらうのは借りになっていく。その借りがどんどん増えてくると、返せない時必ず来るよね。返せって借金取りがやってきてね。その時返せなかったら、返せないって言ったら即利息の高い借金に切り替わるの。それを順番に繰り返すと、どんどん利息が高くなった借金に変わるよね。だから高利の無限の借金になってしまうの。もしそれで返せなかったらどうなる？やっぱり自分が命を捧げて、命の代償で保険金みたいなのもらうんじゃない。ね、それで利息を返すんじゃないね。で、殺されて蘇って、また殺されて蘇ってて、利息を返し続けるんじゃない。ね、これが無限地獄。一瞬も安らかな時ないじゃない。殺されたらすぐ蘇らんなのよね。また殺されないためにはね、利息払うために行ってね。殺されてまた蘇ってってね、忙しい。でもそういう世界にみんな落ちたんよ、一回ね。 落ちる途中じゃないよ。みんな一回落ちて今戻ってきてるのよ。これから神様に戻ろうという人はみんなそうよ、ね、だからそこから助け上げてもらってるのみんなね。自分で這い上がってきた人なんか一人もないよ。それだけの借金を返して上がれる人なんかないじゃない、ね、みんな大勢の救済の神様が自分の積んだ徳を貯金をはたいてそれを帳消しにして引き上げてくるんじゃない。大変よこれはね。真実の世界の神様はこんな今日の世界出番はないよまだね。ね、今日の世界の神様よ。プラスの言葉を使って貯金をいっぱい貯めた神様よ。が一人の神様じゃ無理なんよ。大勢の神様が地獄に落ちた人を借金を払って引き上げてくるの。この世生まれてくるんでもね、本当は大変なのよ。どれだけ助けてもらって生まれてきて、それで恩返しの勉強をさせてもらうんじゃない。だから借金は全部消してもらってないのまだね。棚上げ地獄からは引き上げるのは払ってくれててもね、まだ全部は消えてないね。高利な利息のついた借金がまだ残ってるの。一時棚上げにするの、大きい借金ね。それを背負わしてはこの世に生まれてもプラスの勉強はできないからね。借金に押しつぶされるから、それで一時棚上げにして本当に借金返しをしようという気持ちがあるかないかよね。借金をしまくるような、踏み倒すような気持ちではダメなのね。本当に自分の積んだ借金は自分で返しますって気持ちにならないと助けてくれないね。それでこの借金返しはどれだけ大変かってね、わからないとダメね。自分が24時間朝昼晩ずっと働き続けて命がけたいでも利息の一部すら返せない。これが分かったら本当の神様にすがるね。恩返しに来て全ての借金を肩代わりして消してもらおうと。恩返しに来たら消してくれるね。簡単に消えるね。恩返しに来ない限りは消えないよ。消してもらえるとこあったら教えてほしいけどそんなんないよどこにもね。高利の無限の借金を何もせんで消してくれるなんてどこにもないよ。この一生七の八苦が連続してもちょっとしか消えないよ、ね、七の八苦のマイナスを形に表しても心に溜めた一部が消えるだけよ。それを何万回繰り返しても新たなマイナスを積まなかったら別だけど、死の箱が出たたびにマイナスの言葉使うじゃない、ね、だから消えるどころじゃないよ、ね、本当は増えるよね。無限健康ありがとうございますって神様に感謝してたら受け取れるのに、それを受けてないっていうのが一番の問題じゃない。言葉で受けるんじゃない。だから勉強しないとダメじゃない。神様からどれだけの恩を受けてるか、どれだけ助けてもらってるかってね。そしたら恩返しの気持ち起こるから感謝が深くなる。だから誰を師匠に選んでね、教えを受けるかでしょ。選んでないよまだ師匠をね。ここへ来て教えを受けに来てるんじゃないよまだね。品定めに来てるだけじゃない、冷やかしに来てるぐらいじゃないまだね。だから本当に弟子入りして教えを受けるっていうのはそんな中途半端じゃないよ。本当に真剣にならなかったら教えを受けるわけにいかないの本当はね。いろいろ今までずっと話したけども聞いてないじゃない全然ね。自分の都合のいいとこだけを聞いててね、大事な話したじゃない今ずっとね。それを受けようとしてないじゃない。本当の弟子入りってね、不安も厳しいよ。難しいけどね。 でも本当の弟子入りは師匠に素直に「はい」って言うんでしょ。言われたこと「はい」って聞くんでしょ。言い訳せんでしょ、反発せんでしょ。言い訳して反発するのは自分が師匠になっているじゃない。自分の方が上になってしまっているじゃない。それじゃ神様の助けなんないよ、師匠の助けもないよ。そんなのね、そんな偉い人を助けたら失礼に極まりないじゃない。だから本当の弟子入りは自分の全てを捧げ尽くすのよ、神様に対して。でもね、全部神様捧げ尽くして弟子にさせてもらうのよ。神様の方から弟子になってほしいなんて頼んでこない。神様弟子はいらない弟子にしてほしいのは人の方よ、ね、助けてほしいから弟子にしてほしいって言うんじゃない。自分が弟子になるんじゃないしてもらうんじゃないね。自分が弟子になるだけよね。だから弟子になるの嫌だったらすぐに変わるんじゃない、自分が師匠になるんじゃない。みんな師匠になるの上手だけどでも全ての思いを消してもらうにはね、神様への弟子入りがいるの。一切のマイナスのことは使ったらダメね。プラスの言葉だけを使って自分の全てを神様にお返ししないとダメ。弟子入りしたら神様の守りが完璧よ。神様の全てを捧げ尽くしてくる。自分の持っている全部マイナスを引き受けて消してくれる。